はい、皆さんこんにちは、北野博之です。極める現代文シリーズのゼロ入門公式編というものを今皆さんは手元に持っているかと思いますけれども、音声講義でこれから全体のガイダンスというものをしていきたいと思います。できればメモするべきこう内容も出てきますので、鉛筆とかペンで話の中で重要なものをこの問題集に少し書き込んでいくような準備をしてから音声講義を聞いてもらえるといいですね。さあ、それではまず皆さんの持っている極める現代文シリーズのゼロ入門公式編なわけですけれども、この極める現代文シリーズはおそらくみんなも分かっている通り、ゼロからスタートして1、2、3、4とこうステップアップしていく、そういう方式で現代文を極めていくというのがこのシリーズの目標なんですね。で、このゼロを皆さんが今買ってくれたということは、例えば、高校 1,2 年生で現代文というものはどうなんだろうということで全く右も左もわからないという状況で入門公式編を買ってくれているか、あるいは高3、あるいはもしかしたら浪人生なんだけれども、もう一度現代文というものを初歩から極めたいという人が買ってくれたか、そのいずれかだと思うんですが、皆さんがおそらく自分自身苦手意識とか現代文についてよくわからないという人が前提でこの本を買ってくれたと思いますので、この入門公式編についてはそうしたもう本当に現代文の初心者の人たちに向けて僕からメッセージということで10代ここで問題を選びました。で、大学名を見てもらうといろんなのが実は混ざっているんですね。で、偏差値とか大学のネームバリューとかそういうのはもう実はここでは問題ではなくてですね、中身としてこの10代をやることにおいて一応現代文のもう本当に基本的な知識、読解力、解放力、そういうものが上手にこううまくつくような形でステップアップする形の10代なんですね。現代文というのは評論、随筆、小説というのが3つの分野なわけですけれども、入試では基本評論が 7,8 割、随筆があって 1,2 割で、小説はもう本当に数えるぐらいしか二次試験や私立大学では出ないんですね。ただ実はセンター現代文、センター国語の中の現代文は評論と小説が半々ですから、この極める現代文シリーズの2のセンター試験編においてはこれは評論と小説が半々で収録されているんですけれども、センターを除けば実は国公立2次あるいは私立大学、そこにおける現代文の分野というのはこの入門公式編の評論、随筆、小説ぐらいの割合だと考えてもらって、やはり皆さんにとって一番攻略すべきは評論、そして随筆で、さらには入試で自分が受ける大学で小説が出る人もいるだろうというところも含めて小説の問題を1題ここでは配置しておきました。で、一応おまけの話を先にしておきますと、本冊では1から10の10題が収録されているんですけれども、実はおまけが2題あります。で、これに関しては袋閉じの中に詳しく、そこへのアクセス方法等が書いてありますから、10題が終わった後に、力試しとしてぜひ、このおまけの2題、エクストラの2台をやってもらって、で、そこでも十分な回答解説をしていますから、自分がこの1冊終わった後本当にどのくらい力がついたのかということをおまけの2台で確認してもらいたいというふうに思います。さあ、それでは今度は内容について入っていくんですが、皆さんが持っているこの極める現代文のゼロ入門公式編、これの回答解説編の方を少し開けていってお話をしていきましょう。では、はじめにというところから見ていくとですね、2ページ目のところ開いてみると、最強にして最速板野の音声講義付き問題集で実力アップというのが書いてありますね。で、今も言ったように最終的にはもう上位から難関の国公立大から私立大、もちろん途中にはセンター試験対策というものも入ってきますから、極める現代文シリーズを0から4まで、全てこなせばセンターを含めたあらゆる大学の現代文に対応できる力がつくんですね。実際その0から4までということになると、40代近くの問題を解き、さらにおまけまで入れるともう50代近くの問題を解くことになります。で、最後はもう東大、京大、あるいは旧帝国大学全ての問題が出てきますから、実力的にはもうそれ以上はないっていうところまでこの問題集は網羅しているわけですね。で、出だしのところからスタート見てみると、左側の3ページのところを見るとシリーズ構成というのがありまして、で、今言ったように極める現代文シリーズとしては、志望大学の目安というものを3ページの左上の表の中に入れているんですが、 まあ、国公立でやはり難関大ということになると旧帝大レベルですよね。旧帝国大学というのは全国で7つあります。北から北海道大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学と、まあ、この7つが旧七帝大と言われるものなわけですが、まあ、中でも東大と京大はまあ2トップですよね。そしてもちろん北大、東北大、名古屋大、大阪大で九州大学はそれぞれの地域を代表する帝国大学ですから、まあやはり非常にレベルは高いと。で、括弧でセンター試験のパーセンテージを書いていますけれども 85% から 90%、 もし医学部とかに行こうとするともっと高い数字が必要だったりするわけで最高峰ですよね。そしてそれに類する私立大学は早稲田と上智で、ここで慶応がないのはもし高2高1生の人で知らない人がいるかもしれませんが、あの慶応は実は国語という科目がなくてですね、小論文なんですね。ですからこの極める現代文シリーズ、あるいは極める古文の方のシリーズでも慶応大学は、まあ、入ってはいないと。ただ世の中でよく言われる総慶上智って言われる意味ではもちろん難関大として慶応は入ってるんですけれども、極める現代文極める古文のシリーズでは早稲田と上智っていうものが私立の最高峰ということになります。そして上位大学はセンターで 80% レベルの国公立で、私立でいうと G マーチ、まあ、G マーチはあの中がついてますが、 G が学習院、 M 明治大学、 A 青学、 R 立教、 C 中央、 H 法政、まあ、別名で明政立法中と言われたりするんですが、最近は学習院を入れてね G マーチという場合もありますので G マーチレベルで、関西だと関関同立ですね、関西大、そして関西学院大学、関学、そして同志社立命館で、中堅大学としてはセンターの 70% レベル。これね、みんな7割っていうといかにも自分は7割ぐらい取れると思う人も多いかもしれませんが、実はセンター試験で7割取ろうとすると現役生の中でパーセンテージで言うとですね、50万人センター試験を受けて7割以上点が取れる人というのは2割なんですね。そして8割以上になってくると1割、まあ、85% 以上になってくると 5% とかそれぐらいしか取れないわけですから、この7割取るというのは50万人のうち実は上位の2割の10万人、まあ10万人っていや多いようにも思いますけれども甘くないんですよ。ですから地方の国公立大レベルの7割っていうのもなかなか大変な数字だということはぜひ自覚してくださいね。そして私立は関東でいうところの日東駒線、日大、東洋大、駒沢大、専修大で、関西いうところの三金高流、共産大、近畿大、江南大、龍谷大っていうのが、まあ中堅大というふうに一応はここであのランク付けをしておきましたが、あくまでこれはあの目安ですから、例えばじゃあ先生筑波大学はとかね、神戸大学はとか、横国はとか、千葉はとか、いろいろこうどこなんでしょうっていうところはあると思いますけれども、まあ、一応ちょっと人数とかあのバランスを考えたらあくまで目安だと思ってくださいね。さあそういう難関上位中堅に向かっていくためのスタートとして山登りでこう僕が登っている様子がこの表に書いてあると思いますけれども、このシリーズ構成で今みんなと僕はですね、一番下の入門公式編というところにいるわけです。まあ、本当にスタートですよね。でその場合あの漢字とか語句もやっぱりね、ここはぜひぜひやってほしいところがありまして、あのみんなが思っている以上に漢字と語句というのは最後の最後聞いてきます。まあ、例えば一番入試で人数が多いというのでいくと早稲田とか明治、まあ、あるいは近畿大とかすごく10万人規模で生徒が受けに来るわけですけれども、私立で10万人受けに来るというレベルになった時に、例えば最後 A 国選択科目3教科で一定差で合格できなかったという人が何人いるのかって考えると、1学部1万人ぐらい受けに来るんですね。で合格者は、まあ、1000人とか、もうこれもでかいですけど、でじゃああと1点で、ね、合格まで届かなかったっていう人が何人いるかと調べてみると、最低で200人で、平均して400から500人くらいいるんですね。それぐらい密集地帯っていうことでギリギリ合否が決まるわけですから、結局みんなが受けて、で後で成績を聞いてみたら、あなたはあと1点差で不合格でしたっていう数字をもらった時に、あやっぱり漢字とか語句とかやっとけばよかったなっていうふうにおそらく思うはずで、特にこの入門公式編の人は現代文にやや不安の、ね、気持ちを持ってるはず。でその時もちろん読めない解けない、あるいはどんな問題が出るのかもわからないという手探り状態の中で、一番実は確実にやるべきことは知識なんですね。ですから知識の習得というものをここはきちんとやってもらうとして、この入門公式編をやる人は漢字語呂語、語句語呂語っていうものをぜひ友として、で10代やってる間に漢字をやっぱりきちんとこなし、語句についても知識をどんどんこう増やしていって、 で、トータルでの基礎力というものをつけるようにしてくださいね。はい、そしてまあ1話、これは実力判定の基礎必修編。で、2話、いよいよセンター、ほとんどの人が受けると思いますが、センター試験編、甘くないですよ。で、それを超えると、次第の上位、そして国公立の二次試験としてもレベルの高いセンター8割レベルに達し、最後は難関大突破ということで、旧帝国大学を突破していくというのが、このシリーズ全体の流れなんですね。